ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。おはこんちはバンもね、なんか説明久々にするけどあれだよね。おはよう、こんにちは、こんばんはの順番が、あられちゃん、ドクタースランプ間違ってないってさ、本当はおはばん、おはばん、ん？おはこん、おはこん、俺自分わかんなくなっちゃった。ペンギン村からおはこんちはばん、違った、おはこん、ん？おはこんちはばんだったっていうの、おはばんこんちはか、あれあれわかんなくなった。まあとにかくおはよう、こんばんは、こんにちはになっちゃってるのが順番違うじゃないっていうので、おはこんちは番にしたのが俺の番組名なんだけど、いや、やった、自分がもうやっと思い出したぐらい本当に思い出したの、今何年ぶりだべ、何年ぶりかにネーミングを思い出すというね。あ、たまには言っとかないとダメだね。7月1日はなんかね、俺のなんかこうさ、納得いかねえぐらいのやつで30分まるまる喋っちゃったから、タクシーネタが浮いてます。ツボさんが、お気に入りのタクシーのネタね、リアルだから、リアルネタだよね、これは。作りじゃないから、本当にいたお客さんのネタが揃ってるんで、今日はもうね、まるまる一本、まるまる一本タクシーネタで行ってみようと。そういうふうに思っておりますよ、と。いんな感じでございます。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。まあ、そんな感じでございます。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供で、お送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、7月に入った高橋智明です。夏です、暑いです。暑いけど、まあね、タクシーって暑くても大丈夫なんでしょうみたいなのはね、そんなことないのよ。やっぱり、呼ばれた時ね、ほら、芸者ってやつね、呼ばれていくと、ドア開けサービスもあるから、炎天下のこう、お客さん来るまで待ってなきゃいけないし、結構スーツのまま外にね、気をつけ立ちしてなきゃいけないから、それはそれで結構苦痛よ。暑いとこで立ってなきゃいけないからね。だから意外と車の中だけど快適ってわけでもないし、逆にほら、冷房ダメなお客様っているのよね。一定数いるから、クーラーでギンギンに冷やってて喜んでくれるお客様ももちろんいるけれども、ごめん、全部切って窓全開にしてくれるっていう、その冷えてたものすべて台無しにしてくれる、その自然の暑さじゃなきゃダメっていうお客様ももちろんいるので、そういう方はだったら俺スーツ着た状態でネクタイぴっちりはめた状態なんだけど、なんていうの、常温常温って言い方おかしいけど、でやらなきゃいけないから、まあね、そんなね、快適快適ってわけでもないわ。でね、どっから行こうかな。いいことも悪いこともっていうか、その俺基本的に朝から早朝から走って、あんまりその夜のその大きな酔っ払いとかも、ビッグマネーになるようなお客様は危険だからあんまり拾いたくないという、もう売り上げよりもそのなんだろうな、マイセルフで自分のセルフデフェンスのためにあんまりすごいお客様は乗せない方向で動いているので、っていうかね、多分俺ね、昔から思うんだけど、病院に行くのになかなか待ってても乗れなかったおばあちゃんにすげえありがたがられると、俺この仕事やっててよかったって本当に思うのよ。それがワンメーターでも。だから、そういうおばあちゃんとか、今日すごい荷物あるから、これ、土鍋運びたいんだよねっていうじじいが道で困ってるようなおじいちゃん乗っけると、すっげえありがたがられる。で、そのすっげえありがたがられることによって、俺タクシードライバーやっててよかったなって思う。ワンメーターでも。 だこうね、本当に稼げないドライバーなんで俺、そっちのばっかりだとどうしてもその、あの下町とかさ、一般の家庭がいるところ、盛り場じゃないところばっかり行くじゃない。で、そしたら、まあ、ワンメーターばっかりになっちゃうから、俺タクシー向いてないなって本当に思うんだけど、ただそのやってよかったなっていうことをね、身近に味わえるっていうのもタクシーのいいところではあると。でまあそういうことやっててもね、あのやっぱ変わったも人はいっぱい、来るもんでございましてね、あのいるのよすごいのは。でどっから行こうかな、あのあそこに行こう、東京タワーのさ下って最近ね外国人ばっかりなのよ。東京タワーって観光名所で、スカイツリーってとまた違う形で東京タワーって人いっぱいいるのね。で、まあ、俺の主観ね、俺の主観で言うと、そのそれは倍ぐらい高いからスカイツリーの方があのでっかいしかっこいいんだけど、あの末広がりっていうかさ、あれ本当にトビが手作業で作ったの東京タワーって思うぐらい巨大で、なんだろう、あの倒れないようにこう下の方が広いのね。あのなんつったらいいんだろうな、こうすごい弧を描いてて、先細りでこう、四つ足がさ、これラジオで説明するのすごい難しいな、あの、手をさわーってこうパーの状態で広げて、それを広べあのの手首のところが東京タワーのてっぺんだとしたら、指の先全部がその東京タワーの足だと思えばいいかな。で、あの、スカイツリーってそこまでいかないんだよ。その、それを半分ぐらいにこう、あの、なんていうの、花がしぼむようにしたぐらいがスカイツリーだと思ってくれればいいや。要は、あの、根っこがすげえ広がってんだよね、東京タワーって。で、その根っこが広がってるところから写真撮ると、すんごい迫力ある写真撮れるのね。で、それをどうやら外国の人は撮りたいんだと思う。だから、なんだろう。被写体の女の人がピースしてたら、その外国人の男の人がほぼその女の人の足元ぐらいのスカート覗けるぐらいの角度から東京タワーと一緒に撮るみたいなのがいっぱいいるの。でそれはもう家族連れでも何でもね。だからそのお客さんがそれさえ撮っちゃえば東京タワーに用ないんだわかわいそうだけど。で他のとこ移動するのね。だそういうお客さんを拾うためにタクシーもやっぱりね、ハエのように群がってくるのよ、東京タワーに。で俺も、その一人でチラチラとそちらの方に行った時に、なんつったらいいんだろう、ボブサップみたいな人が全身入れ墨なのね。それが俺の前に立ちはだかったのよ。うわやばい、これはちょっとやばいなと思ったら、黒人のちっちゃい子3人と、奥様とそのボブサップなの。と思って、全身で本当首のあの、要はほら映画に出てくるさ、ギャングスターがさ、手首と首頭から上以外は全部入れ墨みたいな人いるじゃん。あんなんで、あのどれぐらいだ、タンクトップで全部見えるのね。でその人が後ろに奥様と子供3人で、前に旦那さんって言って、で日本語全く喋れない全員で、俺にスマホの画面で渋谷のスクランブル交差点のあの写真を見せて、じゃあここ行きたいのかいと、渋谷し、ああいう渋谷って俺が答えたんだって、イエスって言うから、あこれで渋谷確定だと思って、それで渋谷には連れてったのね。で、あの別にその車内を、車内もすごいあのジェントルというか、子供が騒ごうとすると、あ、ノみたいなことで、すごい、いや、あの騒ぐなっていうことまで言って、すごい静かに、まあまあキャッキャ言ってんだよ、いろんなこと、多分観光できたと思う。でも俺英語喋れないから、あのいろんなこと喋ってあげたいのに喋ってないから分かんなくて、で、スクランブルに着きました、ここでしょって見えてるところまで近づけたから、いいところで止められたんだけど、これでタクシーの、俺のタクシーはそのクレジットカードとかなんとか使えるの全部後ろの席なのね。で後ろの席に行かないとクレジットカード使えなくて、で旦那さんが払おうとして、クレジットカードって言ったので、あの奥様の方の指さして、この機械ですよ、じゃああの、ディスマシーン、なんつったっけな俺、ディスマシーンカードみたいなことを言ったのかな俺。それでそのカードを後ろに入れるんだっていうのが分かったので、そのボブサップは助手席から降りて、あのカードを渡したんだけど、そのことごとくクレジットカードが通らなかったのよ。で、あの要はあのなんだろう、カードビビビって入れて、しばらくこうした後に、あの限度額がダメだとかなんとかっていうのは全部タクシーの方で弾かれちゃうのね。だからもう俺ずっと あの、お、のしゃ、のしゃ、のクレジットか、のしゃ、のしゃ、ずっとこの、ノーサーっていうのと、あの、クレジットカードノーっていうのを、いや、あらゆるクレジットカードを、その、夫婦で試してて、いや、もうこれやばいなって、もうなんかね、イラついてきてるのがわかるのね。で、あの、あ、ああいうペイペイって言ったのかな、俺。ペイペイはいけるんじゃないかと思って。で、今度ね、ペイペイが、あの、なんだろう、QR コードをカメラで読み取るタイプなのね。これ、ペイペイ使ってることをしてるの分かると思うけど、上手にカメラに合わせないと、QR を読んでくれないじゃない。で、QR を読んでくれないんだけど、タクシーの後ろのカメラに、そのボブサップと奥さんも結構ね、なかなかすごいんだ。あの、ライオネル・アスカみたいな、わかんねえから、あの、一緒に女子プロレスラーみたいなごっつい人で、ごっつい二人がさ、そのちっちゃいカメラにさ、携帯をかざしてみっちり入ってるのがさ、もう、すごい状態でさ、でも、なかなか読まなかったの。やったことない人って難しいんだって。あの、俺やったことないから分かんないんだけど、もうすぐピピってやる人はできるんだけど、なかなかできない人はできなくて。だから結局、スクランブル交差点に止まってからね、10分ぐらいもう、四苦八苦して、やっと行けて、で、サンキューベルマッチとか言って、俺を待たしたことが相当悪かったのかな。すげえ、ボブサップが俺に近づいてきてさ、俺をハグする。あの、で、だから、あの、怖かったけど、まあ、ハグぐらいいいかと思って、ハグしたら、そのボブサップ、もうね、超いい匂いすんの。あの、なんだろう。俺、黒人とね、べったりハグしたことって、生まれて初めてだけど、すっごいいい匂いした。あの、全員黒人はいい匂いか知らんけど、俺が会ったボブサップは、超いい匂いでした。というお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そうなの。だからね、ちょっと黒人好きになっちゃった。あの、社長のさ、ドライバーやってる時にさ、六本木で待っててさ、黒人っておっかないイメージしかなくて、もう黒人3人ぐらい集まられたらもうダメだもんね。あの、何していいんだろう、そこのところに俺車近づけたくないし、この車ごと盗まれるんじゃねえかなとか本当に思うけど、まあでも、あの、まあ、六本木とかよく行く人とか見たことあると思うけど、あの、麻布警察とか、ああいうとこから、セキュリティって書いた直帰と警察みたいな、その、格好した黒人出てくるからね、六本木だけは。だから、なんつうの、黒人に黒人ぶつけるみたいなさ、おまわりさんもそりゃ怖いよね、だって。あの、ボブサップとは言わないけど、でっけえから。だから、あの、セキュリティとして、あの、なんつうの、ケーラっていうの回ってる人って黒人だもん、六本木って。だから、このブラックパワーを抑えるにはブラックパワーだと言って、警察も、あの、アルバイトかなんかで雇ってるとか、六本木にはこのセキュリティって書いた、あの、黒人が、あの、ベスト着たね。もう、どっちかってニューヨークのポリスマンだよね、あれだと。っていうのがうろうろしてるので、ちょっと安心っちゃ安心だけど、両方怖えよ、俺は。でも、でね、まあ、こんな俺だから、下町、浅草、上野って言ったら得意分野なんだけど、六本木だ、赤坂だ、霞ヶ関だ、なんだったら、まあ、全然、あの、行きたくないっていうか、難しいのよ、とにかく都会っていうか、あの、シティユースなところ。ホテルだってさ、あの、お車止めがこっちだとかさ、あの、なんつうの、はっきりわかんないところの方がおしゃれだからさ、いっぱいあるのよ。どこ止めんの、こことか、パーティーのお迎えはこっちでしょとかっていうのも、よくその、社長の運転手の時にも怒られたし、 な、めんどくせえそんなとこでいいじゃない、その道端でとか、こっから歩けよとかって思うんだけど、まあそんなことをね、お客様には言えないから、ちゃんとお迎えに行かなきゃいけないんだけど、だけど街ある流してるとやっぱり手上がって止めなきゃいけないじゃない。でね、代官山でね、すごいパリッとしたスーツ着た綺麗な、そのなんていうの、お金の持ってるビジネスマンみたいな方が手を挙げたんで、お止めしたら、すげえ酔ってる感じ。あ、うかつだったと思う。でもまあもう手挙げられたらもう逃げようもないんだけどね。すごい酔われてる方で、ただ、大丈夫大丈夫。僕浅草のタクシーなので、代官山から渋谷とか、世田谷の方ってあまりわからないんですけど、よろしいですかって言ったら、任せろ大丈夫大丈夫だ、俺に任せって言って、自信満々で走り出して、全部迷うっていうね。もうね、一番ダメだ。最初に、住所聞いときゃよかったって本当に後悔したのは、だけど、俺大丈夫だから出してって言われたら、出すしかないんだよね。だって大丈夫だって言われてるから。でも、大丈夫じゃなくなるのね。世田谷通りをまっすぐ行って、今、小妻沢通り走ってございますが、世田谷通りに入るんですか？うん、世田谷通りに入るには、これちょっと東京の人では分かんないけど、まあちょっと聞いてて分かるように言うから、駒沢通りから何々通りに行かないと世田谷通りに行けませんよ。でもそっちだと遠いから違う通りのこちらから回りましょうかとか、3通りぐらい言っても、わーってる、大丈夫、知ってるよ、運転手さんもよく分かってんじゃん。いや、これぐらい大きな通りは分かりますけど、細かいとか分からないのでね、あ、大丈夫だよ、全部上がってくから。だから世田谷通り行って、ですから今駒沢通りにいるので、どちらから行きますか、お、そこ右って言って、もう何々通りでもないとこ曲がる、ね、これはもう俺の予想でもやべえ、これ絶対違う道だって分かってるけど、曲がれって言われたから曲がるしかないじゃん。曲がりますよ、こちらですよ、これ多分住宅街の方に行っちゃいますけど、抜けるかどうか分かんない道ですけど、曲がっていいですか、おう曲がれみたいなんで曲がっちゃうんだ。だからすごいパリッとした代官山のサラリーマンって言ったけど、どっちかっていうと下町の鼻の頭の赤いおっさんに近い感じのね、おう曲がれで曲がっちゃって、で曲がってまっすぐ行って、あの突き当たると、その突き当たりはどこだって、いや、ここはどこでしょうかね、多分学芸大学となんとか大学の間ぐらいか、駒沢公園のあたりですかね、ちょっと本当に僕も存じ上げませんみたいなこと言うと、じゃあ左で、意味わかんないでしょ、でもじゃあ左って言うのね。で、左ってまたぶつかると、じゃあ右とか言って、まあまあそうやってやってれば、まあ東京だからどっかの通りには当たるのよ。で、どっかの通りに当たったら、ここ何通りだって言われると、もうお客さんは、僕もこれ何通りかわかんないですよって、わかんないのか、ちょっと待ってってパッと見て、あ、これ左だよって言い出して左に行く。で、しばらくまっすぐ、これ世田谷通りだろ、だから左だよって、世田谷通りって誰が決めたんだろうと思いながら、でも世田谷通りだと思われてる道をまっすぐ走ってるっていう状態で、見たことないなって突然言い出して、ここどこって言われた時には、もう俺もわかんねえよとか言って、お客様に言われた通りに来たけれど、わからないところに来てくれてって、俺さ、代官山から乗ったけど、こんなとこに連れてこられたら初めてだよ、運転手さんって怒り出すっていうね。いや、ちょっと待ってくださいよとも言えず、これ言えないのよね。お客さん、まあまあ、言う運転手さんもいるよ。でも俺はどっちかっていうと言えない派だから、俺の本音ね。心の中は、おい、ちょっと待てや、お前さ、お前の言った通り来たしさ、俺だってさ、どう考えたって細い道いっぱい通ったぜって言いたいところだけど、お客様、こちらちょっとわかりませんので、今地図を広げて、調べてもよろしゅうございますかと。え、何、プロなのにわかんないのとかって、もう、矢継ぎ早にもう不機嫌になってきてる。で、多分、2,000〜3,000で帰れると思ってたんだよね。だけど世田谷から、その代官山から乗ったら多分4,000円ぐらいの距離なのよ。俺いつも考えても、だからいつものお客さんっていうか他のお客さん見ても、まあ4,000円で行けるなって距離なのね。夜中だしさ、割増料金だし。だけどどうやらそのお客さんは2,000円で行けると思ってる。2,000ちょぼちょぼでいつも帰ってるからっていうことを言い出してるね。いや、お前さ、どっから乗ったかもわかんないけど、2,000ちょぼちょぼで帰ってるって、毎回代官山から乗ってるわけじゃないはずなんだっていうことは、いい感じで酔っ払って話の時が、だいたいそうなのよ。渋谷のどこそこで乗った、何で飲んだ、ね、代官山のここで飲んだっていう、要は、なんだろうね、行った店で運転手の僕に、マウント取りたいのか、 こういうところの店行ったんだよっていうのを今その道じゃないところでずっと喋ってたの、その、うん、あのお兄ちゃんっていうか、あのなんとかっていうところのダイナー食べたことないだろう、あそこ美味しいじゃん、あそこのマリネはね最高とかっていう話をずっとしてるお客さん、だからいろんなとこから乗ったはずなんで、いろんなとこから乗っててめんちまで乗って全部2000円なわけねえじゃんっていう、そのあのどう考えたっておめえ2000円以外もいっぱい払ってるよねっていうのに、そのあのおいちゃんはあの2000円なんだって、でもう4000円近くになってるから、お前ずいぶん遠くに来てくれたなみたいなことを言われて、そこで初めてお客様大変申し訳ございませんけれども、お客様の行きたい住所をお伺いしてもよろしいですかって言ったら、俺言っただろって言われたいや言ってあのお客様があの俺わかるから道案内してやると、あの私あの浅草のねあの下町のタクシーなので、この辺あんまり詳しくないから、あのぜひあの教えてくれればナビで行きますけれどもって言ったら、俺知ってるって言って、あのお客様があの言ったので住所を頂戴してないっていうふうな話を、もうこんなに言ってない、もうちょっとへりくだって言ったよ、なんつったっけな、あ、大変申し訳ございません。あの、聞き逃しかもしれませんが、私、あの、住所の方を頂戴しておりませんで、お客様が道わかるから、俺が案内してあげるよというお言葉いただいたので、そのままお客様のおっしゃる通りに進んできたのでございますって言ったと思うんだ。多分、怒らずにだよ。もう俺、腹の中は煮えくり返ってるから、でも、面倒くせえ酔っ払いってなってるけれど、もうここはそんな感じで言ったら、いや、言ってないね、みたいな話して、じゃあいいよ、今から初めて言うよ、ちゃんとメモっとけ、みたいなことで住所言われて、したらもう本当に全然違う方向なの。もう駒沢通りも世田谷通りも関係ねえじゃねえかよ、みたいなところで、で、まあナビ入れて、その連れてった時にね、最後に、もう4800円なんて納得いかないよ、みたいな、ぶーたれてる、ずっとぶーたれてるから、じゃあお客様あれでございますね、あのそのいつも2000円と言ってたもんですから、じゃあ私あの半分持たせてください、私2000円出しますので、残りの2000円と端数あのお客様が支払いでよろしい、ご了承ございますかって言ったら、すげえ上機嫌になった、あそうなんだ悪いね、あのなんか お願いしてみてだねなんていう話して、すっごいご機嫌であの歌歌って降りてくっていうね、もう後ろから飛び蹴りしてやろうかと思ったけど本当にあのまあね、でも、全てさ、なんだろう、俺のタクシーだったら何々交通とかってさ、ちゃんと看板拾ってるから、俺が自営業だったら、間違いなくネクタイ掴んで吊るしてるところだね。お前さ、大概にしてるよって酔っ払いって言ってるぐらいの案件ではあるけれど、これを毎日やらなきゃいけなくなると、ドライバーがどんどん腐ってったりとかするっていうのは、まあ分からんね。あの、気持ちも。だって、今の話聞いてもさ、俺に過失ゼロでしょどこにも悪いとこね。俺がなんかね、間違って、あの、そういう人もいたんだよ。なんかあの、羽田空港行ってくれって言って、あの、全く逆の高速に乗って、首都高速ってあの、環状線ってぐるっと回ってるんだけど、ぐるっと回って、そのお客さんのフライトに間に合わなかったっていう事例があるのね。それはもうさ、100悪いじゃん。あの、それこそ高速道路って降りるとこいっぱいあるんだから、なんでぐるっと回ったのって話で、あのなんで降りなかったのって、もうその運転手の過失っていうか、もうね、空港に飛行機の時間に間に合わせたいからタクシー乗ったのに、タクシーのせいで飛行機に乗り遅れるって、もうあってはいけないことじゃん。これはもうだからさ、あのなんていうの、どんな罵詈雑言されてもさ、しょうがないじゃない。でも今回の俺の件はさ、ドライバーとして、タクシーとして、それから対応として、何一つ俺はあの悪いことしてないから。でも、最後さ、鼻歌混じりで ご機嫌で2000冊じゃ、2000冊じゃ、2000円持ってさ、降りてったってことを考えると、お前知らんっていうか、意識的になんか、右左わかるんじゃねえかっていう、この、なんつうの、もう人を信じられなくなる。あの、俺泥酔のお客さんに喋ってたのかな、それともあのちゃんと分かるお客さんに喋ってたの、疑心暗鬼になっちゃうよ。まあね、だからタクシーってのはね、おっかない商売だなと思うお話でした。 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組。
この番組はさきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
いやもうほんといろいろあるよ。あの人間って面白いなって思う。あのタクシーやってるとね、まあタクシーをやりたいっていうか、そのタクシーに俺が向いてるかっていうと向いてないと思うけど、この人間模様っていうのを観察するって考えたら、タクシーってすごい職業だと思う。本当小説家とかなんかで本当にドキュメもうなんだろう、生の人生がそこにあるもんね。あのどんなにしてもだってこの前乗っけたさ、あの五反田ってね、結構山手線の中で大きな町なんだけど、風俗のメッカで、結構風俗店も多いのね。で、その五反田から10分ぐらいのところで、サラリーマンの人が乗ってきて、で、運転手さんごめん、ちょっと五反田の駅まで行って、で、あの、ちょっと今から電話するから、いい?って言うから、全然どうぞどうぞ電話されなさってくださいって言ったら、もしもし、どうも、いつもどうも、あのさ、愛ちゃんいる?あ、いないか。そっか、じゃあ、美咲ちゃん。あ、いない?あ、ダメ?あ、いっぱいなんだ。わかった。ごめんね。じゃあまた電話する。ありがとう。とか言って、そう、風俗店にいっぱい電話するお客さんで。で、結局、レイちゃんいる?あ、いないの?ああ。あ、そう。ありがとう。じゃあまたね。じゃあって言って、何件も電話して。で、最後、ちょうど駅つるぐらいの時に、あの、あけみちゃんいるかな?あ、今日休み!そうか。って言って、ちょうど俺駅ついたの。で、うんちゃん、ごめんね。俺拾ったとこまで戻ってくれるっていうのが、俺はさ、あのお金もらえたからいいけれど、お前電話予約してから俺捕まえるべきだったんじゃないのかなっていうことを、あのちょっとね笑いながら、ちょっとあの笑っちゃダメだけど、笑っちゃったらあのそのお客さん笑ってくれたから、そうだよねとか言って、あの笑ってうわ、まあ笑いながら世間話して、あの運転手さんというかそのサラリーマンを乗せたとこまで送り返すっていうね。まあだから本当に人生っていうか、あの人っていろいろあるなと思うこともありましたね。ねえ。この番組では皆様からのコメント、いいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。俺のボタンっていうか、その俺のお便りボタンねえだろ。俺、お便り来ないにも程があるぞ、本当に。ね、皆様からのご意見、ご感想、そう、ダメだっていうのでもいいんだよ、本当に。リクエスト、お待ちしておりますと。で、続いて、ミュージックゼロチャンネルの X でございますね。X のアカウントは、m_z_channel でございますと。番組内の見たらですね、今やってるミュージックゼロチャンネルの方々の、リンクも飛べるようになってますからね、リプライとフォローしてくださいと。で、つぼさん、つぼさんの方はデルタ IR で検索すると一発で出ますんで、ホムンクルズっていう NFT イラストと、いつも雨というですね、イラストというか、まあ、イラスト音楽が組み合ってるんですね。あとあれなんだけど、あのアートコラボかなんかやったんじゃん。そういえばアーティストなんとかとかやってない、うん、今ラギだかなと。どこで見たの？ツイッターで。やらなかった。これからやるんだっけ。はあ。なんかね、そういうのもな、ツイッター見たら確かわかる。俺、 つぼさんのツイッターでそれ見たから、なんかイベントやるみたいなんで、それもあのツイッターを見れば分かりますんで見てあげてくださいと。で高橋智明の方は高橋智明フォークギター、弾き語りとか歌ってみたで大体出てきますから、ほぼほぼ毎日1曲ずつ上げてますんでね、聞きたい人は聞けというところでございましょうか。なんとかね、次のセカンドシングルを出すために頑張りたいとは思ってますんでね。なかなかね、ねえうまいこといかないね人生って、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明でした。また8月夏真っ盛りに会おう。じゃあね。